マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
先週と先々週お休みだったんですよね。
はい。
どうせだったら今日は休みたかったですね。
そうですか。
なかなか今日は皆さんにうまく説明できるか自信ないんですが、頑張っていきたいと思います。はい、岡崎亮介です。よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。いや本当にね、話す順番何から行こうかなっていうのが悩むところですね。
本来はね、自民党の総裁じゃないですか、まあ、我が国の総理大臣なんですけど、まあ、でテーマは大事なんですけども、そんなにね、しゃかりきになってみんな売ったり買ったりするテーマでは本来はないはずなんですよ。本来はないはずなんですけども、ここに怒涛の勢いでですね、まあ、先週は買って怒涛の勢いで金曜日の引け後から売って、でまだその乱戦というのかな、まだ戦いは今日も、前場の段階でも続いている感じじゃないですか。この状況の方が私は心配なんですよね。まあ、今日はそんなところを、ちょっとこう少し長い目の話をしなきゃいけないなと思うので、いつもだったら週刊戦略だけで終わるんですけども、はい、もう少し長めの話をしてみたいなと思います。
やはりこの立候補者が多かったということで世間の注目も高まって、その分この荒くなってるというところもあるんでしょうか。
そうでしょうね。必要以上に、ちょっとした古代妄想というのか、まあ、疑心暗鬼というのか、見なくてもいい夢まで見てる、あるいは 見なくてもいい期待まで織り込んでしまったという、まあ、日本人と株式市場とか日本人と相場っていうのはやっぱまだまだ地に足のつかない展開なんだなっていう、そんな風にも思いますね。
ああ、そうですか。今週ね、いろんなスケジュールがまだまだてんこ盛りということ で、
はい、
それから世界の情勢も非常に大きく動いています。
はい、
今日は番組の後半ではエミン・イェルマズさんにもご出演いただきましてお話伺ってまいりましょう。はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
いつも今週は買いから入ろうとか売りから入ろうとか、もちろんこれ単なる当てずっぽうじゃなくてデータに基づいて一応私なりには根拠を持って皆さんにお伝えしてるんですが、今週に関して言うと申し訳ないですけども見送った方がいいと思います。で、まあ、これは単純に今今日結構会計が強いっていうのかな、会計が強いというか、前回の8月の5日に 13% も下がった日に、買ったのはその後すぐスルスルと戻って、
はい、
で、それこそ、有名人たちがみんな買ってですね、で、次下がったら絶対買おうなんて思ってる人が多いので、多分日本人これ今日買っちゃうとこだと思うんですよね。
今日今のところ1849円の下げということですけれども。
でもこんなもんかというような感じ。具体的にこんなもんかという意味は、先物市場で言うと、はい、金曜日のニューヨークであるとか、それで言うともっと下がってるところありましたから、それ以上下がんなきゃ、まあ、おしめ買いでいいだろうみたいに考えてる人は多いと思うんですが、ちょっと待ってくれと、
はい、
ちょっと待ってくれっていうのは何かっていうと、少し長い目の話なんですけどね、まず、まあ、今日も安値が3万8000割れてるんですよね。
37,928円、
多分金曜日の終値からすると 4.5% ぐらいは下がってると思うんですね。 5% は言ってないと思いますけどね。でこんなに下がるのってね、
ええ
普通ないんですよ。普通は金曜、まあ、要するに窓を開けて、で、大きく下がって月曜日スタートってやつなんですけれども、はい、まあ、具体的に言うとですね、例えばコロナの時はこういうのしょっちゅうありましたよ。
はい、
あるいは金融危機の時もこういうのありました。例えば有名なブラックマンデーっていうのもマンデーにドカンと下がりました。あるいはアジア通貨危機なんかもそうです。あるいは95年の阪神淡路大震災、その後のオウム真理教事件で並行して進んだ超円高とか、この時代もありました。だけど、そもそも先進国の日本の株式市場でこういうのは少なくともですね、 アベノミクスが始まってからは、コロナの時を除いて、こんなのはほとんどないんですよ。まあ、年に1回あるかどうかなんですよ。年に1回あったとしても、必ずまあ戻ってるんですよ。2015年、16年、そしてこの間24年の8月だったかな。コロナの時はね、さすがに、ロックダウンがあるとか、この病気どうなるのかしらみたいな感じで、そのままずるずると下がるのがあったんですけども、アベノミクスのパターン、アベノミクス以降の日本株が大底をつけて不良債権処理が終わってデフレからの脱却の道を歩き出した過程の中では皆さんというかまあ日本の投資家が期待する通りこれだけ突っ込みは買いなんですよ、うん、これだけ突っ込みは買いで実際、2024年8月5日もそれで成功したんですけども、はい、しかし私が警戒しているのはこれ今年になっては2回目なんですよ。
そうですね、
年に2回もあるっていうのはこれはデータ的に言うと、やっぱおかしいんですよ。今、おかしなことになってるんですよ。で、おかしなことになってる、どこがおかしなことになってるかというと、ここでようやく、おかしなことになってるんじゃないの政治、金融政策という目になるわけですね。で、おかしなことになってるんじゃないの8月5日っていうのは、あれは利上げをして、どんどん利上げをするっつって、せっかくデフレから脱却したのに、またデフレに戻るんじゃないのというストーリーが、その悪夢が現実のものとしてみんな、投資家の目の前に見えたのが8月5日。これが日本初ブラックマンデーだったんですけども、まあそれを彷彿とさせるような金曜日の引け後からの展開。これもストーリーは一緒なんですよ。うん、日本はまたデフレに戻るんじゃないのかと。まあ確かにですよ。安倍派が一掃されたとか、麻生グループがですね、今回入れなかったとか、まあ丸口というか、陰口というのはまあいくらでも、まあ、政治の世界ですから、そもそもそういうもんだと思うんですけどもね。しかし、よく考えてみてもらうと、その、まあ、裏金問題がどうとか、それから統一教会問題とかどうとかあるけども、なんだかんだ言って2013年の1月から日本は復活したんですよ。で、安倍政権のが始まって、アベノミクスから、まあ、3本の矢から始まって、で、ここまで来たんですよ。で、政治の世界ですから、交代とか、刷新とか、キャッチフレーズいろいろあるんですけども、しかし今やってることを全部台無しにしちゃう、これ大変なことになるぞっていう、うん、相場のメッセージはここだと思うんですよ。今回に、今年になって8月、そして9月ととんでもない下落が月曜日2回起きてるっていうのは、もう何もかももう終わったことのように、で、悪い海を出そうという形でですね、その過去のここまでビルとしてきた、築き上げたものを全部台無しにして本当にいいのかっていうところなんですよね。うん、で、もちろん、新しい、政策の主体である石破さんの政権がですよ、まだ慣れないですね。石破政権って言うんですよね、これからね。石破政権が、いやいや、台無しにする気はないと。ちゃんと日本の成長戦略を唱えていくと、やっていくというのなら、それはこれから見ていこうということなんですが、今のところですね、例えば、日本の成長戦略とか、構造改革とか、規制緩和とか、そういう、こう、新たな未来を切り開く的なものってのはあんま見えないんですよね。うん、で、まあ、高市さんにそれが見えたかっていうと、ちょっと、おぼろげなところもありましたけどね。で、今、グローバルな投資家が考えているのは、利上げはするわ。はい、政治が昔のスタイルになって、で、結局若返りもないわっていう、これなんだ、もう終わったのかと。うん、もう日本の復活とか、デフレからの脱却とか、目標インフレ率 2% で安定回復していくっていう、そういうストーリーっていうのは、もう諦めたの、この国はと。という結論だと思います。
なるほど。
で、もちろん、まあ、んなことないよ、心配することないよ、というのが普通の、まあ、今日もレポート何枚も読みましたけど、まあみんな大体そう書きますわな。それは普通の書き方ですよ。しかし、これって、今結論できることじゃないんですよ、うん、今すぐもう大丈夫だって、大丈夫だよ、そんなアベノミクスから始まった過去11年間のここまで築き上げたものがまあ崩れるわけじゃないと言うんだけども、本当かって言ったら誰も確信を持ってないわけですよ。で、そうすると何があるかっていうと、例えばパターン認識でこれだけ突っ込んだから買いだ、まあ別に悪いことじゃないですよ。で、その後火水木と戻りゃいいんだけども、考えとかなきゃいけないのはそのパターンですよね。こんだけ突っ込んだら、今まで確かにアベノミクスが始まってからは、これだけ突っ込んだ月曜日は買いだったんですが、コロナの時を除いてですよ。はい、コロナの時は戻ったんだけども、もしも仮に今週戻んなかったら、 これダメっていうことなんですよ。アベノミクスから始まったこの11年間築き上げた日本の資産は崩れ出したっていう、そういう最初の兆しになるんですよ。さらに今回、あんまり話題になりませんけども、9月の日本銀行の金融政策決定会合は利上げが見送られましたよね。はい、まあ、それで株上がってると私は思うんですよ。うん、まあ、高市さんのバブルというか、それよりもやはり、連続利上げをしなかったことが一番大きいんですけども、次11月なんですけども、これも利上げしなきゃいいんですけども、もしもまた利上げをするっていうことになると、これまた同じで、ここまで11年間かけてですよ。8000円からですね、4万円まで5倍になったんですけども、もういらないって言ってるわけですよね。今のやろうとしてることが。それはもういいと。それよりも、もっと綺麗にならなきゃいけないとか、もっとルールを守らなきゃいけないとか、まあそれも大事なんだけども、そっちの方向にあまりにも一色に、塗られていくと、これはまずいことになるなっていうのが、私が今一番危惧しているところなんですよ。この危惧していることが金融に終わればいいんですよ。金融に終わればいいっていうのは、わかりやすく言うと、今週なんだかんだ言って月曜から金曜まで株価は戻りました。ああ岡崎さん心配したけど大丈夫だったね。まあそれはそれでほっとする。ではまた来週元気な声で皆さんにですね、新しい話を伝えようと思うんですけども、仮に今週戻らなくて、で仮に今週雇用統計なんですよね。
そうなんですよね。
今週雇用統計でこれが悪い数字が出たりとか、あるいはまあ、もっと言うと11月今度7日に金融政策決定会合があるんですけど、やっぱり利上げをしてっていうことになると、これ何もかもおじゃんですよ。そのパターンの、リスクがあるので、ですのでそれを見極めながら少しずつ確かめながら、まあギャンブルっぽく突っ込んでところ変えて、まあ、これは面白い話なんですけども、私はちょっとそういう戦略を立てることはできないですね。
単価も出てきますね。
単価も出てくるし、今日の鉱工業生産指数、まだきちんと調べてないんですが、はい、この後、長浜先生に聞こうかと思うんですけど、これ悪いことは悪いですよ。はい、まあ、それと、この後、エミンさんに聞こうと思うんですけども、大丈夫かよ、ヒズボラの話とか、ね、大丈夫かよ、イスラエルの話だっていうので、
はい、
でもっと言うと、これちっちゃいニュースなんで報道する人は少ないですけど、ムーディーズという格付け会社がいるんですけど、まあ一応世界のデッドの世界の審判、レフェリーなんですけど、このレフェリーがイスラエルっていう国はとても財政が健全で、で日本よりも格付けなんか良くて、で潰れませんというシングル A、WA だったかな、安心してイスラエルの債券、国債を買ってくださいと、判定してたんですが、ここに来て、いや、これはちょっとまずいかもしれませんと。
はい、
イスラエルの格下げをして、なおかつ、いきなりですけど、2段階格下げするかもしれないと。いきなりジャンク債まで落ちるかもしれないっていうですね、ネガティブウォッチリストにいきなり放り込んだんですよ。
はい、
これはね、良くないっすよ。
そうだったんですね。
こういうのもあります。まあそういうわけなので、まあ短期的には、プライスアクションで、取れる1週間になりそうな予感もするんですけども、私はまず今週は見送ろうと、まず今週は情勢を見送ろうと、見送ったのが、儲かんのを取り損ねたっていうこともあるかもしれないし、あるいはだったらもう早く売っときゃよかったっていう人もいるかもしれないですけども、しかし分かんないときは分かんないので、うん、こういう時間もやっぱりあるなという、そういう一週間になるように見ております。
はい、さあそれでは今日の動き見てみます。お伝えしていますように日経平均株価は1849円安37,980円34銭で午前の取引を終えています。株365の動きはいかがでしょうか。
株365は、37,911円から始まって一瞬 38,447円まで戻ったんですね。しかしやっぱり長続きしないですね。37,886円というのが現在一番新しい取引されている値段で、安いところは796円まで、ありました。こんな感じです。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から11月30日に名古屋で、そして12月7日に大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。タイトルは、指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望。11月30日土曜日、名古屋。 12月7日大阪で開催します。どちらもお昼の12時30分開場、1時開演です。プログラムは第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さんと鈴木克之さんによるご講演です。入場は無料です。名古屋の会場の定員は60名、そして大阪会場は70名です。応募多数の場合は抽選となります。当選落選につきましては開催週の木曜日までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞふるってご応募ください。では会場です。名古屋会場は名古屋駅桜通り口徒歩5分、 TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー16階 A ルームです。そして大阪会場は大阪メトロ御堂筋線、中央線、四ツ橋線、本町駅が便利です。大阪 DIC ビル3階 TKP 大阪本町カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3E です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは名古屋が11月28日木曜日、そして大阪が12月5日木曜日、いずれもお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それではエコノミストのエミン・ユルマズさんにお話を伺ってまいりましょう。エミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、岡崎さん、早速エミンさんに質問しましょうか。
エミンさんに一番聞きたいのは日本のことじゃないんですよ。私はもう政治のこととか金融政策のことはもう聞き飽きてるんですが、やっぱりこのイスラエルの話なんですけども、もう少し近いところで見てらっしゃるイスラエル、エミンさん、どんなふうに今の状況を見てらっしゃいますか？
いや、ものすごい緊迫してますね、うん、ここ多分20年で最も緊迫した状況だと思いますよ。で、うん、この特に直近のレバノンへの攻撃でもうほぼヒズボラの指揮系統が破壊されたので、これ大きく中東におけるバランスを変えると思います、うん、だから今まで、まあ、イランといわゆるですね、その、まあ、イランはシーア派 で一方でその例えばシリアとかで戦っている、まあ、その中には実は ISIS も入ってたんだけど、スンニ派の過激派のバランスみたいなのが、さらにそこにイスラエルがあって、この三角関係みたいな感じで保たれていたんですけど、これはもう完璧にいわゆるイランが支援している組織を今イスラエルが叩いて破壊しているんで、私がだから唯一心配しているのはそのISIS みたいなところが力をつけてこないかっていうね、逆に、うん、この要はその自然のライバルをイスラエルが今破壊しているので、
はい、
っていうようなですね、ところをちょっと心配していますし、かつ、まあ、このままいくと、もしかしたらちょっとレバノンそのものに軍事攻撃を行う、てかいわゆる侵攻ですね、南レバノンの方に侵攻していくイスラエル軍がね、うん、という可能性もあります。だからさらにここから拡大する可能性もあります。一段と。というように見ると、うん、まあ、ここまで確かに緊迫したその感じは今までなかったし、とはいえ、実はあんまりそのなんか相場へのインパクトがないというかですね、原油価格も上がらない。これはこれまた不思議な今回の特徴なんですよね。
うん、
ただ
これがこのままいくのか、うんうん、それともどこかで僕が気にしだすのかっていうのもですね、うん、
ただその2つ心配なことがあって、1つはこれ止める人が今の国際政治の世界ではいないなっていうのが1つ目の心配で、もう1つは今朝入ってきたニュース、ムーディーズがイスラエルの格下げジャンクまで下げるみたいな話が来てるじゃないですか。
してますね、はいはい、
この2つ私が心配してるとこなんですよ。
いや、おっしゃる通りで、確かにそれはアメリカの政治で誰がやたとしても、多分もうこれはイスラエルに対してなんかこう止めるようなです、ね、力が今動いていない、
うん、
で、まあ、ヨーロッパはヨーロッパで自分の問題で忙しいし、うん、というのと、まあ、ロシア、あのウクライナロシア戦争でヨーロッパはかなりですね、そちらの方に、エネルギー取られてますし、まあ、確かにその通りですね。おっしゃる通り、こう、まあ、今までにないようなパターン、今までだったらもうちょっと国連とか米国が動いた間に入ったりとかしてたんですが、うん、まあ、だからこそみんなもっと大きな、なんかこう、いわゆる地域戦争みたいなのが発展していく、エスカレートしていくんじゃないかっていう心配をしてるんですよね。
うん、まあ、ちょっとこの話がもう一番あのエミーさんに聞きたかったことなので順番が逆転してるんですけども、ざっくりになりますけども、日本株、まあ、また振り出しに戻った感じがありますけども、日本株はエミーさんどんなふうに見てらっしゃいます？
まあ、振り出しに戻ったっていうか、あの結果的には私はしばらくレンジ相場だと思った、うん、3万5千から3万8千ぐらいの、
はい、
まあ、その中でなんか少しオーバーシュートして、あの先週の金曜日にね、またあの3万9千円台で、オーバーシュートしてたけど、まあ、その分なんかまたちょっと戻ってきた感じはするし、逆に直近で銀行株が売られてたんです。例えば今日銀行株だけ買われてるんですよね。
そうですね。
うん、だからこれあの多分ボラティリティだと思うんですよ、ね、うん、特になんかこう大きく崩れたとか大きくなんかどっか上がってるっていうよりも、この、いわゆる3万円台後半のこのステージの中での、ボラティリティ、まあ、あの相場全体のインプライドボラティリティが非常に高くなっているから、
高いままですね。ま
あ、こういう状況多分しばらく続くと思います。だから逆に例えば何かポジティブなことを言えば、石破さんがまた明日大きくね、例えば2000円高になったりもするんで、うん、だそれは株にとってなんか健全か、もしくはいい相場かって、そうでもないんですよ別に、
うん、そうです、そうです、おっしゃる通りです。
そうなんですよね、うん、だからそういうの多分しばらく続くというふうに思っていて、逆にだからこれがじゃあいつまで続くのかって、まあ、多分本格的には来年の2月ぐらいが相場が落ち着くタイミングじゃないかなと思うんですよ。というのはやっぱアメリカの選挙もあれすんなり決まらないんじゃないですかね。
そうです、
だから、はい、うんうん、簡単にだからこのやっぱ今年年内はこの政治のごたごたが終わらないんじゃないかなというふうに思いますので、うん、まあ、そのあたりでは皆さんちょっとポジション調整、しかししばらくあのレバレッジ減らしたりちょっと様子見たりというのはありかもしれないですね。
うん、結局、まあ、時間ですね。まあ、時間の、まあ、調整にどうしても我々は、まあ、費やさなきゃいけない、そういうところですかね、ここは今。
おっしゃる通りだと思います。
はい、
まあ、あとは一回やっぱりボラティリティが、ボラティリティイベントが起きちゃったんで、8月にね。
ですね。
あの、その後もね、起きやすいんですよね。これはあの、ね、ボラティリティのいわゆる構造的な話で。だから多分こういう乱高下はしばらく続くと思った方がいい。
そうですね。
エミさん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからまた早期解散もあるかもしれないというふうに言われてますので、
ね、うん、普通ならね、普通は選挙会で面白がるところなんですけどね。
どうなることやらと、うん、さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。